三田警察署の藤原副署長、お電話でお待ちいただいてます。お待たせしました。
あ、こんにちは。
こんにちは。
コロナもですね、7、8月に比べれば少なくなってきているとはいえ、ね、
そうですね、
はい、まだまだ油断許しません。
はい、
寒くなるにつれもうインフルエンザの季節も近づいてきております。
そうですね、
はい、お互いに気をつけていきましょう。
はい、
本日はですね、特殊詐欺の手口と防犯のポイントについてお話しさせていただきます。
はい、わかりました。
はい、本日もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。はい、ではまずこの1週間振り返って、サンダはどんなことが起きたんでしょうか。ご紹介いただけますか。
はい、まあ、いつものことなんですけど、自転車盗ということでですね、
はい、
1週間の間に2件、自転車盗の被害を受理しています。
はい、
1件目は駅前町において無施錠の自転車被害。
はい、
2件目は福島における被害なんですけども、こちらについてはですね、被害の当日、当初パトカー勤務員が犯人を職務質問によって検挙しています。
そうですか。
はい、
早い解決だったんですね。
はい、
これは被害に遭われた方がやっぱりすぐに連絡をされた結果ですか。
そうですね。
はい、
それとやっぱり防犯カメラとかでいろいろ捜査した結果ということ
も。そうか、そうだったんですね。わ、はい、かりました。やっぱり鍵はしっかりかけておかないといけないということですね。
そうですね。はい、
わかりました。続いてはいかがでしょうか。
はい、火災の発生ということでですね、
はい、
10月15日、
はい、
中内神においてですね、
野
焼きから火が燃え広がって、
はい、
約320平方メートルを焼失するという火災が発生し
ています 。はい、そうですか。
はい、野焼きとはいえね、火の取り扱いにはくれぐれもお気をつけください。
はい、やっぱり何か準備しておかないといけませんね。
そうですね。
うん、バケツとか置いた方がいいって以前も聞いたことがありますね。
そうですね。
でもそういう季節になったんですね。
そういうことですね。はい、もう田んぼも終わってということもなってくるでしょうし。
そうですね。
はい、
分かりました。10月15日火災が発生したというお話でした。続いてはいかがでしょうか。
はい、これは被害は出ておりませんけども、
はい、
特殊詐欺といいましてですね、
はい、
まず一つ目が還付金詐欺の予兆電話ということで、
はい
はい、10月12日に弥生が丘、
はい、
17日に弥生が丘鈴掛台においてですね、
はい、
市役所、
はい、
これを語る特殊詐欺の予兆電話がありました。
はい、
はい、それとですね、架空請求の詐欺メールということで、
はい、
NTT から約50万の料金未払いメールが届いたという相談を受理しています。
はい、
はい、
今ご紹介いただいた2つとも直接的な被害はなかったということですね。
ありませんでした。
あ、そうですか。
はい、
はい、
それとですね、本日まさに大型量販店を語る詐欺というのも発生しておりますけども、
はい、
それについてもまた後ほどポイント等を詳しくお話ししたいと思います。
わかりました。じゃあまず1週間を振り返っての、出来事として、自転車が盗まれた、2件、それから火災が発生しました、野焼きでした、そして特殊詐欺の予兆電話、詐欺メールがそれぞれあったということですね。
はい、そういうことですね。
はい、わかりました。
はい、
1週間振り返ったあとはいつも、お知らせをいただいてます。今日はどんなお知らせになりますか。
はい、先ほども申しました、
はい、
市役所などを語ってお金を騙し取る詐欺などについてはですね、
はい、
特殊詐欺というんですけども、
はい、
これから特殊詐欺にかかる3つの手口、
はい、
この事例と防犯のポイントについてお話しさせていただきます。
はい、じゃあ具体的なお話いただけるんですね。
はい、
お願いいたします。
はい、1つ目がですね、
はい、
医療費や保険料が返ってくる還付金詐欺。
はい、
はい、具体的な手口の事例といたしましては、
はい、
市役所の職員を語る者から電話で、はい、医療費を還付する関係の書類が入った封筒を送りましたが届いていますか。
はいはいはい、
手続きの締め切り日ですが、はい、今ならまだ間に合います。
はい、
携帯電話とキャッシュカードを持ってどこそこの ATM に行ってください。
うん、
到着したら電話してください、等々と言われます。
あ、なるほど。はい
はい、実際コンビニエンスストアや銀行などの ATM コーナーに誘導され、携帯電話で受けた指示通りに ATM の画面を操作させられて、
はい、
現金を振り込むことで騙し取られるという手口です。
はい
はい、この防犯のポイントなんですけども、
はい、
医療費、保険料等が返ってくるとか、ATM へ行って、これは詐欺です。
はい、
ATM を操作してお金が返ってくることは絶対にありません。
そうですね。はい、自分の銀行口座から出すということでお金が出ることはあっても、人様のお金が自分のところに返ってくるというのは操作した時にはないですからね。
ないですからね。はい、
そうですね。
まさにその通りですね。
はい、
はい、
分かりました。
2つ目なんですけども、はい、ちょっと先に送らせて原稿とちょっと違うんですけども、
はい
はい、大型商業施設や銀行協会、
はい、
こういうのを語る詐欺に注意しましょうということですね、
はい、
具体的な手口としましては、大型商業施設などを語ってあなたのキャッシュカードが不正に使用されていますというような電話がまずかかってきます、その後ですね、銀行協会や金融機関職員などを語る者からキャッシュカードが不正に利用されているので止めます、
はい、
交換する必要があり職員が伺います、暗証番号を教えてください等と言われます、
はい、
そしてですね、訪問した銀行協会等の職員を語る者、これにキャッシュカードを渡すとですね、まず職員を語る者は持参した封筒にそのカードを入れて封筒に割り印をするので印鑑を持ってきてくださいと言ってきます、
はい、その場を離れるわけですね、
そうですね、それで印鑑を探しにその場を離れた隙に、うんうん、職員を語る者が封筒の中のカードを偽物のカードとすり替えて、
はい、
偽物のカードが入った封筒を渡してきます、
なるほど、
はい、で1週間経ったら新しいカードを持っていくので、はい、それまで保管していてくださいと言われて、はい、職員を語る者が渡し去ったと盗まれたカードで現金が引き出されてしまいますというところですね、
うん、1週間というところがまた、
そうですね、
正直に待ってしまうと大変なことになるんです ね、
ありますね、その前に、暗証番号も教えてしまってますし ね、 ね、
そうですね、
はい、
なかなかお年を召した方はカードっていろんなところでもポイントカードとかありますから、
そうですね、
銀行のカードがそれが、言ってみれば通帳とそれから印鑑を一緒に渡したようなものだっていうふうに感覚で捉えきれてないところあるんでしょうね。
そうですね、本当に普通のポイントカードとかその他もろもろと同じ感覚になってしまいますね、
はい、ですから周りにいらっしゃるご家族の方もちょっとこれは大変なことだから暗証番号はもう誰にも言っちゃダメだよというね、ことをお伝えならないとダメですね。
そうですね、まさにご家族のご協力というかそのが大事になってくると思います、
はい、分かりました、はい、改めてじゃあ防犯のポイントを教えてください、
はい、防犯のポイントといたしましては、
はい、
先ほどは、銀行協会と言いましたが、
はい、
警察官や銀も含めてですね、
はい、
銀行職員などがキャッシュカードを扱うことはまずありません、
はい、
個人情報や暗証番号は絶対に人に教えてはいけません、はい、必ず相手の身分を確認してください、
はい、
この3つですね、
はい、分かりました、はい、相手の身分の確認の方法というのは例えば警察官を名乗ってらっしゃったらどのようにすればいいですか、
はい、警察手帳を必ず持参いたしますので、
はい、
はい、で例えばですね、三田警察署の誰々ですとか言ってちょっと怪しいなと思えば、三田警察署の方に電話していただければすぐにその辺はお答えさせていただきますので、
はい、はい、分かりました、ありがとうございます。
はい、3つ目といたしましては、
はい、
サイト利用料を名目とした詐欺に注意しましょうということですね、
はいはい、
具体的な手口としましては、携帯電話のキャリアメールやいわゆる SMS ですね、
はい、
これで、料金ご利用料金について確認があります、本日中にこちらまでご連絡くださいといった通知が送られてきます、
はい、
指定された電話番号に連絡すると支払わなければ裁判になりますよとか、多数の人に迷惑がかかっていて損害賠償が必要とかですね、はい、ただ正式にすれば後日お金が返ってきますなどと言われて料金を請求されます、
はい、
ただね、口座への振り込みや電子マネーでの支払いの手続きを要求されます、他にも何がしの業者にも登録されていることが分かりましたとですね、一回払ってしまうと次々に料金、請求されてしまいます。
はい、
はい、防犯のポイントとしましては、身に覚えのないサイト利用料金が未払い、
はい、
裁判を起こす、これ言っても詐欺です、こんなメールで言うてくることがないのでね、
そうですね、
はい、それと表示された電話番号にはかけないようにしましょう、
はい、
コンビニエンスストアで電子マネーを買って番号を教えて、これも詐欺です。
あ、なるほど、はい、はい、
犯人はですね、一旦支払えば保険が適用されて後で返金されますというような説明しますけどね、
はい、
あなたからお金を騙し取るための嘘ですというところですね、
はい
はいはい、
かりました。じゃあもうこういうメールが入った時にはもう削除すればいいということですか。
そうですね、私よくやるんですけど、どこそこに電話してくださいって電話番号なんか入ってますよね。
はいはい。
ならインターネットとか他のやつでその電話番号を検索してみて、その電話番号情報みたいなのが出てきますので、
は
い、
あの
詐欺によく使われているのはこれ詐欺ですよっていうのをインターネットで調べたらすぐ出てきますので。
最近そういう方法があるんですね。
そうですね。
はい、わかりました。
これで気をつけております。
あ、なるほど。じゃあ出てきた番号をインターネットで検索をすれば、それがどういう業者でとかでどういうところなのかっていうのも、確かに今朝我が家にもフリーダイヤルで電話がかかってきて、
はい、
来たので、ま、出なかったんです。でその番号をチェックしたら確かにちょっと詐欺もどき のいわゆる商法としてかかってきたみたいですね。
そうですね、ただ若い人はねそれで対応できると思うんですけど、
年
寄りなんかはなかなか、この辺はまあね、ご家族の方が気をつけてあげればと思います。
そうですね、
はい、
とにかくお一人で動かないっていうことですね。
そうですね、誰かに相談しましょうということですね。
わかりました。いろいろと具体的なお話いただきました。ありがとうございます。
いえ。
では最後に、はい、まとめていただけますか。
はい、先ほどもちょっと言いましたけどもね、
はい、
本日まさにですね、私この電話出る前すでに6件ほどなんですけども、
はい、
三田市内においてイオンさん銀行協会雇用を語る特殊詐欺の予兆電話、
はい、
これが頻発しています。
あ、そうですか。今日ですか。
はい、今はまさにですね。
あ、そうなんですね、はい、
ということでですね、電電無視運動の推進ということでですね、
はい、
被害を防止するには犯人からの電話に出ないことが効果的ということですね。
はいはい
はい、できれば在宅中も常時留守番電話設定、ね、可能であればなるんですけども、
はい、
していただいて、というのはですね、犯人も自分の声これを録音されることを嫌うので、
はい、
留守番電話にメッセージを残さず切断しています。
はいはい、
電話がかかってきたらまず留守番電話に応対させ、相手が吹き込むメッセージの内容が確認できるまでは応答しない、
はい、
というふうなね、いわゆる電電無視、これを試してみてはいかがでしょうか。
そうですね、
はい、
で留守番電話にメッセージを入れた声に覚えがあれば、そこで取っても十分まだお電話はつながってますからね。
そうですね、はい、その内容が、ね、変であればもう本当そのままするのは一番かと思います。はい、そしてですね、そのような不審な電話、これがあれば110番通報してくださいということで、よろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。はい、ではまたこの1週間、そして来週はちょっとお休みということを伺いましたので、
申し訳ありません。
この2週間よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
はいはい、
またよろしくお願いいたします。
失礼します。
失礼いたします。お話をお伺いしましたのは三田警察署の藤原副署長でした。三田警察オンラインでした。